オーディオブックカフェ。ここはオーディオブック好きが集まるカフェ。今日もカフェ常連でオーディオブックを長年使っている鳥居さんとエフタさんがお店にやってきたみたいです。というわけで本日のオーディオブックカフェ開店です。
はい、今回のおすすめオーディオブックはエフタさんからということで、早速エフタさんのおすすめの作品のご紹介をお願いいたします。
はい、今回僕がご紹介するのは、辻村瑞希さんの鏡の古城です。
はい、
こちら発売日が2017年の5月11日なので、だいたい5年前ですかね。はい、
うんうん、
はい、翌年2018年に本屋大賞を受賞と。
すごい。
はい、で2019年の7月に漫画化、
はい、
そしてなんと去年ですね、2022年12月23日に映画化ということで、
はい、
結構話題になってるんで、耳にした方もうすでに聞いたよっていう方も多いんじゃないでしょうか。
うん、
はい、ちなみにこれ、あ、これも面白いなと思ったのが、
はい、
漢字にルビがついて挿絵もたくさん入った児童書版っていうのも発売中らしいですね。
へえ、そんなのがあるんですね。はい、うんうん、
であらすじなんですけれども、
はい、
ネタバレ要素があります。
はい、
はい、なのでまずはあらすじ、公式サイトに載っているものを紹介しますね。
はい、
はい、学校での居場所をなくし閉じこもっていた心の目の前で、ある日突然部屋の鏡が光り始めた。輝く鏡をくぐり抜けた先にあったのは城のような不思議な建物。そこにはちょうど心と似た境遇の7人が集められていた。なぜこの7人が、なぜこの場所に。全てが明らかになるとき、驚きとともに大きな感動に包まれる。生きづらさを感じている全ての人に送る物語と。
はい、
はい、いうことで、僕らもね、これからネタバレに気をつけて話しますけれども、うん、
はい、
正直一つ一つがもうヒントになっちゃいますこれ、
うん、
ね。で、まあ、だから謎解きもまあ純粋に楽しみたいという方は、
うん、
まずこの本を聞き終わってからですね、ここから先聞いてほしいと思います。
はい、なるべく革新的なネタバレはしないようにっていうことですよね。
はい、もちろんそこは慎重に喋りますけど、はい、でも節々でなるほどって思っちゃうと思います。
まあそうですね。
はい、
うん、
というわけでいかがでしたか。
はい、いやー面白かったですね。
面白かった、
うん、いややっぱり最初20時間弱あるっていう風に聞いたので、あ、結構な超大作だなっていう風に思って、はい、で大丈夫かな、聞き終えられるかなと思ったんですけど、うん、最初はやっぱり登場人物が多かったりとかしたので、
あ、
僕はやっぱり登場人物が多くて小説読めない人間なんですよ。
そうなんだ。
はい、だから第一部でちょっと音を上げましてあ、ダメだ、これ先に映画を見ようということで。
おお、なるほどね。はい、
まだ映画都内でやってたんで、
うん、
映画を見てきて。
マジで、はい、すごい。
映画が面白かったですね。
あ、そうですか。はい、僕はまだちょっと映画は見てないんですけど、
うん、
あ、じゃあ今日はこう比べた話もできるかもってことですか。
いや、もうおっしゃる通り。
おお、
映画を見た後にさらに第2部から聞き始めると、まあ面白かったです。
あ、そうですか。はい、いやそう、まずこれ本当20時間ってものすごい大作じゃないですか。
はい、
これをギュッとこう映画に縮めたことになるじゃないですか。
はい、
どうですか、その長さ的なものとかは。
いや、それが本当にちゃんとストーリー通りに乗っかっていて、うん、まあ、映画のように変えられてる部分もちょこちょこあるんですよ。だから僕もしかしたら今日話すときに、それ映画のストーリーだろうって喋っちゃうかもしれないんですけど
なるほどね。
でも本当に全くと言っていいほど、
うん、
同じ世界観、同じストーリーが展開されてましたね。
へー、うん、鳥居さん的にはじゃあどっちから見るのがおすすめですか。どっちから見るというか入っていくのが。
なんか小説を普段から読み慣れてる方はもう本当に本から入っていいと思うんですよね。はい、だからこの本自体もオーディオブック化されるときに、ラジオドラマのように一人一人声優さんが異なって、うん、
はい、
ものすごく作り込まれてるじゃないですか。
そうなんですよ、すごいですよ声優さんの数が、
うん
うん、
だからまあそれでも全然いけるって方はいいですし、僕みたいにもう登場人物多いと分かんなくなっちゃうっていうタイプは先に映像で見て、そうするとはっきりと、あ、この人がこの人ねってなってくるんで、
うん、
で顔と名前も一致するんで、
はい、
そうすると一気に聞きやすくなるんで、もうそれは普段慣れてるか否かですね。
そっか、
うん、
僕は割とまだ小説しか聞いてないんですけど、
はい、
いやもうね、ポロポロ涙を流しながら読んでました。
は
い、
うん、
ミステリーっ ぽさがあるんですよね、
はい、
うん、なのでそこはまあ、 ネタバレに気をつけて話すんですけど、
うん、
でもなんて言うんだろうな、そんなにこう難しいというか凝りに凝った感じというよりは、
うん、
なんて言うんだろうな、そんなに難しいことではないというか、そこまでそれがメインの本ではないというかね、
はい、
うん、だからなるほどねって思いながら、
うん、
でもそのなんていうかな、メインストーリーを邪魔せず楽しめるというか、
うん、
うん、なんかそういうのも含めて、
うん、
すっごい作り込まれてるし、
うん、
こうなんていうんだろう、こう作者の方がね、
うん、
この本の帯に、
うん、
問答無用の著者最高傑作って書いてあるんですよ、
はい、
すごくないですか、
うん、
なかなか言えないよこれ、
うんうん、
でも本を読んで、いやこれは確かに現時点での著者の最高傑作に違いないと思いましたね、
うん
うん、
本当ですよね。なんか一冊だけ昔の自分に届けられるんだったらこの本を送りたいって YouTube のインタビューで語ってらっしゃいましたね、
う
ん、っていうぐらいの、
すごい、うん、もう最高の賛辞じゃないですか。自分自身にそう言えるってめちゃくちゃ羨ましくない？
創作者として確かにそれはありますね、は
い、そうなんですよ、うん、なんか今辻村さんが、
うん、
2023年現在42歳の方で、
うん、
大体この本を書いた時が、
うん、
僕らとちょうど同じぐらいの世代だなって思いながら読んでたんですよ、
うんうん、
で他のそのインタビューとかも僕も読んだんですけど、
うん、
やっぱり今だからこそその幼少期の自分っていうのを振り返って、
うん、
書けることがあるみたいなとおっしゃっていて、
うん、
でそういうのも含めて、
うん、
当時のなんて言ったら分かんなかった生きづらさっていうのを、
うん、
今の自分がもう一回見直して、
うん、
でその時周りにいた大人とかそういう環境っていったものも全部こう含めて書くことができたっていうふうにおっしゃっていて、
はい、
だからそのなんかなんていうんだかの僕の中にも鳥居さんの中にもあると思うんですけど、
はい、
今だからこそ振り返って思う当時のこととか、
はい、
その時周りの大人なんかちっちゃい頃って大人ってなんか舞台装置って感じするじゃないですか、
はいはい、
大人の気持ちまで考える余裕がないというか、
うん、
もうなんか自然としてそこにあるっていう感じじゃないですか、うん、だからそこまで考える余裕というかもう発想すらなかったんだけど、
うん、
でも今だから見えてくるものがあるなっておぼろげながら思うんだけれども、
はい、
そういったものを、
うん、
このなんていうのこの作り込まれた世界の中に、
うん、
こうギュッと詰め込めるっていう、
うん、
その才能にも惚れ惚れするし、
うん、
なんかだからそういったものを物語として楽しめる、
うん、
ということになんかこうすげえ幸せだなってシンプルに思っちゃいましたね。
いや本当ですね、うん、だから本当に今まさにこう家に引きこもってちょっと不登校気味な子とか、
はい、
中学生のお子さんとかも読めるし、一方で大人に向けられた本でもあるじゃないですか。
そうなんですよ、はい、
本当に特に最後の本当に辻村さんは確か最後の100ページぐらいっておっしゃったかな、
はい、
ぐらいはもう大人に向けて書いてますみたいなことをおっしゃってて、でも実際そうじゃないですか、
うん、
なんかそう考えると本当なんだろうな、もうみんなに読んでほしいっていう、で誰にでも平易な言葉で分かりやすく書かれてるし、
うん、
自分宛ての本だっていうふうに思ってもらえる内容だなっていうのはすごい感じましたね。
そうですね、うん、そうなんですよ、結構誰しもがあこれは自分に当てられた本だっていう風に感じると思いますね、
うん、
はい、というのもやっぱり登場人物が、ね、鳥居さんがおっしゃった通りたくさんいるじゃないですか、
はい、
で一人一人がそれぞれ違う理由で学校に行きたいのに行けてないっていう状態なんですよね、
は
い、
うんうん、
だからこそ必ずあこの人はだから心ちゃんは私だとかね、
あ、はい、
うん、そういう風に感じられる、
うん、
登場人物っていうのがいると思うんですよね、
はい、
うん、もしかしたら行けてない子どもたち学校に行けてない子どもたちじゃなくて、
はい、
その親がまさに今の自分だみたいな思う人もいるんじゃないですかね、
はい、なるほど、
うん、
そういう意味ではエフタさんにとって一番感情移入できたキャラクターはどなたですか？
あ、でもやっぱりそれは心、
あ、
主人公の心が、
ね、うん、
細かく描写されてるじゃないですか、
はい、
だからそこで、まあ、節々に、
うん、
これはわかるとか、
うん、
まあ、例えばそうだね、やっぱり中学生、みんなが中学生なんですけど、
はい、
中学生の時のなんて言うんだろう、生きづらさとか、
はい、
周りからの攻撃って、
うん、
生き死にに関わるよねっていうところとか、
うんうん
うん、だからそのもう私は本当に殺されると思ったっていう風に書いてあるシーンがあるんですよ、うん、
はい、
でもうすごくわかると思ったんですよ、
うん、
そのなんだろう、多分客観的に見たら、
うん、
そんなに怖いことじゃないでしょとか、
はい、
別にこう叩かれたりとかしてるわけじゃないじゃんとかって思いがちなんだけど、
はい、
当の本人はマジで怖いみたいなことって 中学校の頃はありませんでした？
ありましたかね、はい、
いや僕はあの、うん、村なんで、うん、なんかあのヤンキーとかもいるんですけど、
はい、
やっぱね怖いのよ、
うん、
マジ殺されるって思う時あるわけ、
うんうん、
あのもう中学生の感覚でね、
うん、
だからそういうのとかをやっぱありありと思い出して、
うん、
だからなんかそういうものをこう抱えて生きてきたよな俺もって思いながら、
あ
そう
昔の自分とちょっと重ね合わせる部分っていうこともあったん
ですね。そうですね、僕はそういう昔の自分を重ね合わせつつ、
うん、
だからでも確かにその時にあの見守ってくれていた人いたよなみたいなことも思い出せたっていうところがありますね、
はい、
だから再解釈できたとか、まあ、出会い直せたっていう感じがやっぱしますね、
うんうんうん、はい、確かにそういう環境をこの作品の中で見ることによって、あそういえばそういう大人もいてくれたなっていう、うん、ことですよね。
そうなんですよ、
うん、僕も結構この心という登場人物主人公には結構感情移入してしまったシーンもあるんですけど、でも最初の頃はやっぱりちょっとこう自分視点で語られていく、まあ、小説だから当然なんですけど、うん、心の内面の話がずっと続くじゃないですか、
はい、
そこに僕結構打ってきちゃって、あのそこまで自分のこと考えたら確かにちょっと鬱っぽくなっちゃうでしょっていう風に思ってきちゃって、
うん、
だからなんかずっと聞ききれないなっていう風に思った時もあったんですよ。だからそっから映画に行ったんですけ ど、
なるほど、
映画に行くとその描写が全部あのカメラ視点に変わるじゃないですか、
うん、
だからその反応とかで表されてるからその字の文じゃなくなるので、
うん、
すごい聞きやすくなったんですよね、
は
い、だからなんか最初の冒頭部分でその引きこもっちゃってるその心の内面にちょっと打ってきた方には先に映画に行ってみることをお勧めしたいなってちょっと思ったんですけどね、
うん、なるほどね、
うん、
あの罪と罰もめちゃくちゃ内面の語りだと思うんですけど、
はい、
それと比べてどうですか？そういう意味では罪と罰はそんなに打っときませんでした？
罪と罰はなんか、うん、正義感こじらせた系じゃないですか。
はい、
あれは割と社会構造をこう恨んでる感じなんですけど、うん、なんかこう心ちゃんは分かりやすくこう思春期の話なんで、うん、こう私どう見られちゃってるんだろうっていう話がずっと続けて、
うん、なるほど、あの
そんなに自分の見られ方気にしてたら確かにこう辛くなっちゃうよねっていう、
あそっか、
多分心あたりもあるからなんでしょうね。
あなるほどね、
うん、だから本当、はいはい、その心が被るな、
そうなんですよ、
心ちゃんの心の中にあまりにもこう引き込まれすぎちゃうと、
うん、
結構こっちまで病んできそうになるなっていう風に一瞬感じたん で、 で
そっか、うん、確かにそういうそこでこうしんどってなる方もいるかもね、
うん、うん、でずっとなんかこう人間関係の話で終始していくんですけど、うん、この物語だから本当に自然描写とかは一切なかったじゃないですか、
うん、確かに
その振り切り方もすごいなと思って、
本当ですね、
繰り広げられるのが家の中、学校、え、古城の中っていう、
本当だ、
びっくりするぐらい自然と切り離されてて、うん、唯一いるとしたら狼ぐらいなんですけどね、
確かに、ね、
でもその狼さえも恐怖として描かれてて、うん、なんかすごいこう人間模様がギュッと詰まってるなっていう、
わあそっか、そうですね、
うん、
僕ただ中学校の頃思い出すと、うん、マジでこんな感じだったなって気がするというか、
うん、
本当に自分の世界が、
うん、
これこんな感じなんですよね、
うんうん、
外の景色とかがないから、
うん、
なんか本当に懐かしいなじゃないですけど、
うんうん、
だからこそ、まあ、分かります、だから鳥居さんがこうなんかうーってなるっていうのもだからそのなんかで映像で見ると、うん、ちょっとやっぱ客観的な視点で眺めることになるからね、
はい、
うん、少し距離を置いて見れるし、
うん、
で確かに その上でもう一回戻ってくると、
はい、
あの聞きやすいと思うんですよね。
いや最高です、
で、うん、確かに僕もね前半ねあのうー厳しいってなったんですよ、こう親のね親がちょっとこう、
はい、
イライラしてる感じとかがもうグーってなって、
そうなんですよ、
もうなんかそこがもうハラハラしちゃって、
うん、
でもそのなんていうのかな、その親もさ朝の忙しい時にちょっとイラついた態度取って、
はい、
で帰ってくる時に反省して優しくなってるみたいなのもリアルって思ってですね、
そうですよね、うん、
でなんかその辺の描写とかがすごくリアルで、
うん、
でもこの本がなんか今まで読んできた感じの本と違うなって思ったのは、
うん、
それこそやっぱり後半にやっぱりね大人もちゃんと成長していくってところなんだよね、
うんうんうん、
だからその心ちゃんを取り巻く大人たちも少しずつ変わっていくっていうところが欠けているのがやっぱりすごいなっていう感じがしたんですよね、
うんうん、 そうですよね。お母さんとかもそうだし、まあ、北島先生ももちろんそうですけどね、はい、というか北島先生をこうちょっと中心にしつつ、はい、いろんな方が変わっていくシーンみたいなのも良かったですよね。
そうですね、うん、そうだからなんかどうしても大人を敵として描、ね、描かれがちなんですけど、うん、そうなってないっていうところが、うん、だから僕はこれは本当に確かに最初読んでてきつってなる時あるんだけど、うん、でもやっぱり誰にもおすすめはしたいんですよね、
うん、
ハッピーエンドだから、
うん、そう確かにだ
そこは安心してほしいっていうね、
うんうん、そうなんですよね。こんなに安心して読める本はなかなかないっていうか。
そうなんですよ。だから多分進めやすいんだろうね、うん、
本当ですね、うんうん、
その作者さんのインタビューでも書いてあったんですけど、はい、その親から勧められてとか、うん、逆に子供から勧められて読んだみたいな話が結構届くっていう風にあのおっしゃっていて、
はい、
いやめちゃめちゃいい本じゃんそれってって思いました。いや
そうなんですよね。しかも映画バージョンは、はい、あのエンドロールの後にちょっとしたギミックがありまして、それがもうそのメッセージがめちゃくちゃ来るんですよね。
うわそうなんですね。
なんだったらこの本のちょっと続編みたいにもなってたりして、わーって思って、だから読んだ後に行かれてもなるほどってなるところがあると思うんで。
そうなんですね、
はい、
あじゃあちょっとがぜん見たくなりましたね、
うんうん、いや本当読んだ方も言ってほしいですね、うん、っていう二重に楽しめるふうになってるなっていうふうには思いました。
そっかすごいな、うん、なんかなんて言うんだろう、オーディオブックもすごい作り込まれてるんです。
いやそうなんですよ。
びっくりしました。まずは
びっくりしましたよね、
うん、その音楽とかも入ってるし、
はい、
これなんか一つのもうなんだろう、あのオーディオブックという一つ新しいなんだ本当に映画化と同じぐらいの気合入ってるよな、
はい、
これって思いません？
いや思いましたよ、ね、特に狼様の声がこもってるんですよ、
う
ん、ちゃんと。
そうそうそう、
お面をしてるっていう体だから、狼のお面をしてるから、ね、だからその小さい女の子が狼のお面をしてるっていう設定なんですけど、だからその声優さんの声にちゃんとそのお面でちょっとこもった感じになってて、うん、逆に倍速にするとちょっと聞きづらいみたいな。でもそれぐらい作り込んでるから なんかすごかったですよね。
わかります、うん、だから僕この本さ20時間ぐらいあるのにいつもよりゆっくり聞きましたもんね、
う
ん、
いやですよね。そう効果音が美しすぎるから、
そうだから効果音とかそう音楽とか、うん、あそういうの全部楽しみたいってなったから、うん、いやこれかなり長く楽しめました、
うん、本当に。だからオーディオブック版ってこういう楽しみ方があるんだなっていう、なんかそのオーディオブックの新しい側面を、うん、まあ、今までも結構紹介してきた小説の中で手に込んだやつはあったと思うんですけど、その中でも一番と言っていいぐらい手の込んだ作り込みだった感じがしますよね、
うん、いや本当ですね。だって本当にこう僕気づかなかったですけど声優さんこんなにいたんだと思って。
確かに本当ですね。ちょっと数えきれないぐらいいますね。
いやそうなんですよ、
うん、
うん、
いやこの作品の中で僕結構面白かったのがインターネットが出てこなかったじゃないですか。
確かに、
あの全部その
気づかなかった、
鏡の中に入っていくっていう、うん、で古城に集まってみんなでゲームしたりとか、
はい、
お話ししたりとか、とある鍵を探すっていう話だったと思うんですけど、うん、なんかこんなに中学生の現代の話なのに、はい、インターネット出てこないって面白いなと思って、まあ、出てこない出せない理由もちょっとあるっちゃあるんですけど、
そうですね、
うん、でもなんか逆に言うとこの鏡の中っていうことが僕はもはやインターネットなんだろうなっていう、
あれ
がスクリーンなんだろうなって僕は思いながら、だからある種メタバース空間なんだろうなと思っていて、
なるほど、
だから現代のその不登校の子たちとかその、うん、部屋の中でインターネットにつながってる子たちって意外とこういう体験を生でしてんじゃないかなって思って、確かにすごい面白かったなって思ったんですけど、どうですか？
なるほど、これすごく深めて話したいんだけど、うん、でもこれ本当にネタバレになっちゃうから、うん、確かに鏡の古城ってインターネットだよね説はめちゃくちゃ面白いですね、
うん、
そうかも、
うん、
本当ですね。
で僕結構あの著者の方がそれを意識して書かれたのかなと思ったんですけど、
あ
でもインタビュー聞いた限りだと、うん、鏡の中は本の世界だっていう風におっしゃってて、その自分が、うん、あの学生の時にその本を読んでこういう異世界に行くっていう経験をしていたっていうことを言っていて、
は
い、だから本を読むように鏡の世界に入ってほしいと思いながら書きましたみたいなことをおっしゃってたんですよ、
うん、
あだからインターネットじゃないんだなと思って、でも僕にはもうあまりにインターネットに思えて、
うん、
というのもあの僕この仕事をするようになってからすごく驚いたんですけど、
はい、
めちゃくちゃ周りに不登校経験者が多いんですよ。
あ
なんだったら不登校の人がほぼ8割みたいな瞬間とかもあって、
うん、
いやみんなそんな言ってなかったのっていう。
そっか、
僕割と平気で言ってたの
僕もね、ひょうひょうと僕も頑張って言ってたね、
うん、だからあ そうなんだ、 それぐらいこう不登校経験ある人がいて、で、うん、そういう人たちはインターネットの方にいたんだなっていう、だからそれを職業にしてるっていうか、
なるほど、
まあ、もともとつながってたっていう部分はあったから、うん、割と早いタイミングから来たんだっていう、うん、でも皆さん本当に明るくて社交的だったりするんですよ。
いや本当そうですね、うん、僕も取り立ててそういう話したことないからかもしんないけど、うん、でも結構多いのかもしんないですね。
いやすごい多いと思います、うんうん、
そっか、そうなんですよね。そのなんて言うんだろう、行け、学校に行けないっていうことがものすごく怖いっていうのは思い出しましたね、
うん、
なんか、
うん、
だから僕頑張って行ってたもんな、
うん、
でもまあだから恵まれてるなって思ったのは、学校に行かないということをそんなに罪悪感を抱かずに済むような、
うん、
まあ親だったとか、
うん、
その先生だったっていうのは恵まれてたのかもしれないですね、やっぱり、
うん、
って思いました、
うんうん、
僕結構ケビを使って休んでました
、うん、
なんかそういうのをしていいって自分に許せてたってことだと思うんですよ、
うん、
でそういう発想が自然に出てきて、でなんか休ませてくれてたんでしょうね、だから、
うんうん、
心配だけど、
うん、
でそれってなんか周りの人が用意してくれてたんだな、そういう環境って、なんか思いましたね、
うん、うん、いやそうですよね、やっぱり子供だけで解決できないことも山ほどあるじゃないですか。
そうなんですよ、
子供の社会だと、はい、それを大人たちがこうフォローし合ってくれてるっていうことは、やっぱりこの年になってこういう作品読むとより感じますよね。
うん、うん、
でこの作品の中でも、まあ学校に行くことだけが全てじゃないみたいな描かれ方もしていたじゃないですか、はい、なんかそれとかもちょっとずつ変わってきていいなっていうのを感じましたよね。
うん、そうっすね、確かに。だからやっぱりなんて言うんだろうな、こう僕らももともと中学生だったし、うん、そして今になってようやく、あ、助けられてたんだな、守られてたんだなっていうことを気づくわけじゃないですか、
うん、
でこの物語全体がそれをテーマにしてるんだけれども、
うん、
だからなんて言うんですかね、ああそっか、それを送らなくちゃいけないんだなっていうことにも気づくというかね。
いやそうなんですよね。
そうだから今度は守る側だよね、うん、僕らはっていうことを、
はい、
結構自覚したかもしれないです。だから
お、
あ、僕らってもう、うん、そのだから守るっていうことをやるタイミングなんだなって、
うん、
こう思わさせられたというか、この、
うん、
こうそこでちょっとこう鳥肌が立ちましたね、なんか。
いやそうですよね、
うん、それをこう、うん、なんだろう、こう全ての物語として、
はい、
こう仕組みとして語ってるのがマジですげえ。
いや本当おっしゃる通り、
はい、
ちなみに映画版の北島先生 の声優さんは宮崎あおいさんなんですけど、
うん、
宮崎あおいさんって85年生まれなんです。
あ、
で世代、はい、まさにそんなことをおっしゃってて、
うん、
本当にそので僕らはこう宮崎あおいさんがまだ10代の頃から映画とかドラマ出てるの見てるじゃないですか、はい、なんかその変遷とかも知ってるがゆえの北島先生のポジションに宮崎あおいさんっていうのがもうグッときたし、しかもそのなんか自分たちが世代交代して今そのポジションにいるっていうのは、君たちはどう生きるかのコペル君とおじさんの関係性みたいな話にも近いし、やっぱりそういうことを考える上でもこういったちょっとしたこう中学生向けに見えそうな本を自分たちの視点で読み返すっていうのはすごく大事な行為なんだなって今回改めて感じましたね、
う
ん、
そうですね、うん、いや本当にこの本はどんな人にも読んでほしいっていう感じですよね、
うん
うん、
さて本日も閉店が近づいているみたいです。このカフェではあなたからの感想や質問、おすすめのオーディオブックなどお便りをお待ちしてます。お便りは番組詳細欄にあるメールアドレスからお寄せください。お便りをお寄せいただいた方には、audiobook.jp で使えるポイントを差し上げます。また、番組公式 Twitter もありますので、感想はハッシュタグ audiobookcafe をつけてツイートしてください。それでは、またのご来店を。お待ちしております。
はい、ここでお知らせです。audiobook.jp で行われるオンラインイベントリベンジ読書会にオーディオブックカフェが出張出演することになりました。
はい。
皆さんリベンジ読書ってご存知でしょうか？リベンジ読書とは人生で一度は読みたいと思っているが 長編だったり難解だったりで完読できなかった、あるいはなかなか読む機会を作れなかったという名著やベストセラーにオーディオブックで再チャレンジすることを言うそうです、うん、今回のイベントはそのリベンジ読書をテーマにした読書会です。ずっと読みたかったけど読めていなかったという声が多かった作品をリベンジ本として当日までにオーディオブックで聞いてきていただきます。そしてイベント当日は好きなリベンジ本を選んでいただいて、同じ本を聞いた方々同士で感想を語り合うという内容です。
ちなみに今回のリベンジ本はこちらです。
はい、
1冊目メディウム霊媒探偵城塚翡翠、2冊目1984年、いかがでしょう、気になる本はあったでしょうか。全部聞く必要はないです。1冊だけでも聞いていただければ大丈夫なので、ぜひぜひお気軽にご参加ください。
はい、
イベントの日時は3月7日の20時から21時半オンラインで開催します。参加費用は無料です。今回のイベントは audiobook.jp の年割プランに登録している方が対象ということなので、その点はご注意ください。お申し込みは audiobook.jp のサイトとアプリのバナーから応募フォームにアクセスいただけます。この番組の概要欄にもありますので、どちらかからご覧ください。なお応募者が多数の場合は抽選となる場合があるそうです。
audiobook.jp では毎月年割プラン登録者の方に向けた読書会を行っているそうです。今回はそのイベントにオーディオブックカフェを呼んでいただけてとっても嬉しいです。それでは皆さんとお話しできることを楽しみにしております。